レノファ山口は
タイのタッタナリゾートゴルフ&スポーツというところで、まあ合宿中ですが、何日目ですか今日で。
4日目ですね。移動日入れて4日目になります。
今日は1月の26日ですね、
はい、
どうですかチーム。
まあ、今年で3年目になりますけど、今年は例年よりもちょっと暑いので、まあ、その分選手の疲労度がたまり、怪我人が何か出て、少しいろんな負荷をコントロールしなきゃいけないなっていう立ち上がりでしたけれども、まあ、今しかできないことをやらなきゃいけないので、まあ、ある意味こう体も頭もフル回転してもらいたいなという立ち上がり、序盤のところですね。
なぜタイで、まあ、下田大成になってから、まあ、キャンプタイで行うようになったんですが、その理由は。
はい、まあ、もう J リーグできて25年、もういろんなチームでいろんなキャンプをやってきましたけど、やはりこう、寒さのある日本だけではなくてね、まあ、気候が温暖である。で、この時期のタイって、寒気なんで、非常に雨も少ないし、空気もカラッとしてるし、日差しがあると暑いんですけど、非常にこう体を動かすには、良好な気候コンディションがあるっていうのが一つと、それからタイのシーズンの開幕も J リーグと似てるので、タイのプレミアリーグのチームのプレシーズンと僕らのプレシーズンが本当に重なるので、練習試合相手にこと書かない。山口に言うとなかなか練習試合一つ組むのも大変なので、まあ、プレシーズンで一つこう合宿形式にして練習と試合をセットでできる。で、温暖な気候があって、で、ここのゴルフリゾートは非常に食事もいいし、プールもあるし、非常に気持ちがいいのでね、オンとオフをしっかり分けられる、いい場所だな、キャンプにしてはすごくいい場所だなと思ったので、引き続き3年目。また来ました。はい、
まあ、名古屋グランパスのチームも、ここで同じところで、今、キャンプをやっているんですけれども、はい、誰一人プールに入った姿は見かけないっていう、
はいは
い、まあ、そこら辺で、こう、チームカラーというのがね、
そうですね。すまあ、極力僕は、集中とリラックスとをしっかり分けたいと思っているので、ピッチの中で本当に集中をして、ミーティングでしっかり集中をして、それ以外のところはね、しっかり頭も体も休めてほしいので、まあ非常にプール入ってみんなでワイワイはしゃぎながら体も冷やせるし、それで食事はちゃんと取れるような回復ができれば、まあそこはあまり目くじら立てなくてもいいかなと思ってます。
ちなみに、レノファの選手たちの海水パンツが、レノファカラーで、すごいおしゃれなんですけど、あれは売ってるもんなんですか。
いや、売ってます、売ってます。はい。ただのスパッツがオレンジなだけで。
あれ、スパッツって売ってるんですか。
はい。
スパッツには見えませんでしたけどね。なるほど、そういうことでしたか。
はい。
新シーズンに向けた抱負についてちょっと、
はい。
お願いします。
積み重ねてきたものもあるし、間違いなく去年、一昨年とできたことは続けたいし、大きくレノファのサッカーをこう変えることはしたくないと思っています。このサッカーで僕らは上に上がりたいし、このサッカーで J1 で戦いたいと思っているので、そういうこう一番最初に立てた志はなるべく変えたくないんですけれども、こういう時代なので選手の入れ替わりがかなり激しくて、たくさんの選手がチームを離れて、その中でも中心選手もたくさんいて、まあ、チームの半数以上が入れ替わるというシーズンなので、また復習から始めなきゃいけないのかなというところと、まあ、新たな選手がどれだけこう理解をしてチームにフィットしてくれてっていうのもある意味楽しみでもあるので、簡単ではないと思いますが、時間をかけてチームを一つにできればなと思っています。
まあ、今レノファのサッカーっておっしゃいましたけど、はい、まあ、具体的に言っていうか分かりやすく言うと、
そうですね、見てる人が勝っても負けても応援したくなるようなサッカーが抽象的な言い方で、そこに勝っても負けてもまた応援をしたいと思わせるようなね、情熱をちゃんと僕らがピッチの中で表せられるような、そういう躍動感あふれるサッカーをやりたいなと思ってます。
まあ、下田さんは非常に経験が豊富で、そのまあ経験値を、まあ、山口、レノファ山口にこう今フィードバックしているという、まあ、僕の印象なんですけれども、はい、そこら辺のこう、まあ、コンセプトというか考え方というか落とし込み方というのはどういうものなんでしょうか。
一回言っただけで全てが分かると思うとんでも思ってないので、うん、 もう我慢比べも必要だし、根比べも必要だし、選手にずっと何回でもこう反復して言い続けなきゃいけないんですけど、まず選手たちのマインドを変えなきゃいけないと。選手たちがこういうサッカーやるんだとか、これをこうやりがいを持ってもらうとか、その気になるとか、本気で上を目指そうとかっていうふうに彼らが思ってくれるような環境、雰囲気、空気を僕らが作れるかどうかだと思ってます。
まあ実際、もう過去2年やられているわけだし、
はい、
その手応えというか、それはどうなんでしょうか。
まあ若い選手でも我慢して使い続ければこんなに良くなるんだ。まあハイリスクですけど、ハイリターンはあるなと。でもそのハイリターンだけでは長いシーズン勝ち抜けないなっていう反省を去年、痛いほど感じたので、まあリスクをかけるところとしっかり計算をして、リスクをかけないところ、ああいう計算ができるような選手、戦い方をしなきゃいけないなって、その両方ができないとなかなか長いシーズン勝ち抜けないなと思ってます。
まあ初年度が8位 で、
はい、
で2年目がまあ15位という、はい、まあ我々その旗から期待している側としてはちょっとえっという感じだったんですけれども、はい、まあそこら辺の原因というか、どこにあったんでしょうか。
まあ、大きく選手も変わらなかったし、それに上積みの補強ができたと思っていたので、8位だったところの反省点を踏まえれば、いいところを消さずに、もうちょっと勝てる、あるいはもうちょっと勝ち点が増やせる、もう本当に6位以内、あるいはトップ2を目指せるんではないかなというふうにして始めたシーズンだったんですけど、なかなか思ったように、ゲーム内容と結果が伴わない試合が多くて、序盤戦本当に勝てなかったので、だんだんだんだん心理的なプレッシャーが若い選手を襲い始めて、思い切った躍動感があるリスクをかけてでも行くようなこうサッカーができなくなってきてしまう。そうするとやっぱりゲーム巧者、ゲームコントロールができるベテラン選手が多いチームからすると、非常にこう勝ち点が取れなかったかなっていう感じですね。
それは例えば2年目で、まあ、山口サッカー、はい、レノファサッカーが対戦相手に、まあ、研究されたという部分もあったんでしょうか。
もちろんどこのチームもうちのやり方がその、まあ、特殊までは言わないんですけど、こうある意味特徴的なやり方をするチームだと思っているので、まあ、対策も立てやすいし研究もしやすいと思ってますが、まあ、それも想定内というか織り込み済みなので、そうされてもできるようなサッカーを僕らは目指してたつもりなんですけど、やっぱり得点を取ること以上に失点が多かった、守れなかった、どちらかというと相手が強くて勝てなかったというよりは、自分たちがから崩れて負けてしまったという自滅の試合がほとんど多かったので、それはなんとか今年は少なくしたいなと思います。
まあ、具体的に言うと、そこら辺に関しての一つのこう選手補強っていうのが、その部分に関してウエイトは非常に高かったんですか。
去年はどっちかというと、一昨年できた選手たちはきっと今年もできるだろうという僕の甘さがそのままシーズンに出てしまって、もうちょっとできると思ったのになっていう選手がなかなか結果が出なかったり、チームの財政的なこともあり、その補強を若い選手に頼らざるを得なかったところで、若くて優秀な選手が続々と入ってきてくれてはいましたけれども、なかなか若さだけで乗り切れるほど甘いリーグではないということも痛感させられたシーズンでしたね。
僕が一番、まあ、レノファの秘密というか謎というかね、
はい、
こう一番聞きたいところは、15位の、
はい、
まあ、15位だったチームからね、なんで J1 に、うん、J1 にですよ、
はい、
こう選手が引き抜かれていくっていう、こうの現実に対して下田監督はどういうふうに、普通はちょっとありえないですよね。
そうですね。
例えば J2 でこう上位にいた、で活躍して、でそういうところからまあ J1 がこう一本釣りしていくというかね。でも15位という結果になったチームから、まああれだけ何人も選手がいなくなるっていう、 そこにまあなんかレノファ山口の秘密があるのかなって僕思うんだけど、はい、そこら辺についてどうですか。
まあ、時代の流れで、J1 から海外に行く、J2 から J1 に行くっていうのは本当に時代の流れが早くて、サイクルが早くて、そのこう影響をもろに受けてしまったチームのうちの一つだと思うんですけど、でもまあレノファでこういうサッカーをやって選手を成長させるっていうことも一つの大きなクラブの目標にしているので、チームを強化するっていうことと選手を成長させるっていうことをこう両立しているクラブとしてね、一つ選手の成長の部分では評価されてきている、認めてもらえている、あるいは声をかけてもらえているっていうのは非常にクラブとしては僕個人的にも嬉しいと思ってますし、彼らが J1 で活躍してくれればね、で小野みたいに一回代表に入るとかね、ああいう風になってくれると非常に僕ら嬉しいですけど、まあ選手がやっぱり目に見えて成長しているっていうのを1年追いかけてくれた人は本当に感じてくれている。多分一番選手が感じていると思いますけど、まあ、そこが僕らのこう一つのカラーになっているかなと思います。
下田監督がいわゆる選手を、まあ、スカウティングして自分のチームに呼んでくる時のなんていうのかな、殺し文句、
殺し
文句というか、はい、まあ、それがあったら教えてください。
まあ、人それぞれ違います。
うん、
その人に、まあ、これはどんな交渉でもそうですけど、
はい、
この人にどんな言葉が刺さるのかなっていうのは常に考えております。うん、なのでどうしてもうちに来てほしい、もちろんいろんな条件環境待遇ではかなわないかもしれないけれども、僕らがどれだけ君を欲しがっているのか、僕らが必要としているのかっていうことをこうどのチームさんも訴えると思いますけど、僕が具体的に来たらこうなるぞっていうのをイメージをしやすくする、そういうプレゼンはするように心がけてありますね。
例えば菊池選手の場合はどうだったんでしょう。
菊池龍吾に関しては非常に能力があって荒削りで才能能力はありますけれども、まだ本当に J1 で活躍できるかどうかっていうのが未知数だったので、獲得に二の足を踏んでる J1 のクラブが多くて、うん、やはりちょっとこうお試し期間がきっと J1 のクラブが欲しかったんだと思いますけど、その時にうちに来た時に彼が本当にその志が高くて、どうしても僕は日本代表になりたい、日本代表になるためにはどうしたらいいですか、そこから逆算をして毎日生活をしたいっていう、そういうところ、その熱さに僕は非常に感動したというか、なのでこいつを本当に日本代表にしたいっていうふうに僕自身が思えたので、まあ一緒にレノファに来て成長してね、試合に頑張って出れるようになって、試合に出れるようになったら試合で活躍できるようになって、で強さから引っ張られるような選手になりなさいって話をして来てもらいました。
それはまあ小野瀬とか高木大輔さんなんかも、
まあ、そうですね、そういうこうい いサンプルが1年前にあったので、
うん、
はい、非常に若い選手たちはポジティブに山内を選んでくれるっていうのはすごく感じましたね。
まあ、下田監督が言っていたそのうちに来れば年齢関係なく成長できるよっていう、
はい、
で実際、まあ、佐藤健太郎選手とか、はい、まあ、今シーズン大宮からね、菊池選手も移籍してきましたけども、
はい、
まあ、そこら辺のこう殺し文句というか口説き文句というかね、それはかなり聞いてても僕にもぐさっと突き刺さったんですけども、
うん、
ちょっとそこら辺を俺の口より、は
い、いや、どんな選手だってね、まあ極端な話をすると僕と同級生の選手もまだ J リーグでやってますから、その選手は
勝つ
もう飽くなき向上心の塊ですから、あの年になってあれだけタイトル取ってあれだけ実績があってもまだサッカー上手くなりたいと思っているので、僕は現役選手を引退するって決めるまではどの選手もやっぱりサッカー上手くなりたいと思っていると思ってます。なので僕らができることは試合に使うか使わないかは分かりませんけれども、勝てるか勝てないかも分かりませんけど、その選手を成長させるっていうことだけに特化すればうちに来てくれた選手全員を成長させるのが僕の仕事だと思っているので、それで結果チームが勝てればもうこんなに素晴らしいことはないと思っているので、僕自身指導者として選手を成長させられなければね、 ダメなら違うの取ってくればいいやとか、この選手でダメだから補強に頼ればいいやっていう潤沢な予算があって補強がこうバンバンできる、まあ、究極の日本代表ですよね。ダメなら呼ばなければいいし、いい選手だけを呼べるようなそういうチームの監督さんであればそれでいいのかもしれませんけど、まあ、こういうチームを指揮している以上は、あるいは代表に行ったとしても目の前の同じユニフォームを着ている選手を成長させなければ指導者としてのこう力はないなというふうに自分自身思っているので、なので年齢経験関係なくきっとサッカー上手くなりたいんだろうな、きっとここが上手くなればもっとサッカー選手としての寿命が伸びるだろうなっていうのは選手によって違うので、まあ、そこはこう個別にアプローチをできるように心がけております。
まあ、逆に他チームからアプローチしてくる比率の方が増えてきてるってことはないんですか？育ててくれよみたいな。
それはおかげさまで1年目より2年目、2年目より3年目、特に代理人の方とかね、僕も知り合いがたくさんいるので、教科の人間も代理人の人間も知ってる方がたくさんいるので、もうちょっと翔さんとこで鍛えてくださいっていうような逆オファーを受けるってことが時々あります。
例の一つの、まあ、山口コンセプトとして、
はい、
マインドを大事にしているっていう部分については、はいはい、ちょっと具体的に、
まあ、僕らが3年かけて選手にずっと言い続けているのは、はい、選手のマインドが大事だし、その選手たちが集まっているチームのマインドも大事なので、どういう意識で、あるいはどういう考えで日々日常生活を送るか、サッカー選手としてこう送っていくのかっていうのが非常に大事だなと。ピッチの中でサッカーやってる時間って本当に1日1時間2時間だけなので、それ以外の22時間20時間をどういう気持ちで過ごすかとか、全然知らないバックボーンも全く違う人たちが集まってきて、さあ今日から一緒にサッカーやろうっていうだけではなかなかチームの一体感や団結力や結束力はできないので、やはりこうみんな同じマインドを持ちたいなということを感じてました。で、今選手に伝えているのは、まず自分のことをちゃんと考える。自分が上手くなりたい。自分が代表になりたい。自分が、いいチームからオファーが欲しい。レギュラーになりたい。もうとにかく自分のことを考える。そこに野心とか向上心があってもいいんですけど、その自分のことを考えるのは A マインドという言い方をしています。で、その一つ上で、それももちろんそうだけども、じゃあ自分が所属しているチームや組織やグループのために自分は何ができるんだろうとか、自分は何を必要とされているんだろうとか、その自分のチームに対してこう考えを持つ、そのためにチームのために何ができるんだろうって考えて行動して練習をしたり試合をしたりするっていうマインドが B マインド。やはり B マインドを持っている選手がたくさんいた方が、そのチームはチームのマインドとしても良くなるし、もっと高いところに行けるんではないかというふうに思ってます。でもっと言うと、僕も代表チームを長くやりましたけど、こう国を背負って戦うとか、こう日本のため、あるいは世界のため、環境のためとかね、すごく大きなグローバルな視点で物事を考えられるようなマインドは、やはりその上の C マインド、その C マインドを持っている人たちがね、世界を動かしたり、世界で活躍できる人材になるので、その A マインド、B マインド、C マインドをちゃんと自分で意識しながら、いつどのタイミングで自分のマインドを優先させるかとか、あるいは B マインドをちゃんと持って、それをプレーに出すとかね、そういうマインドをちゃんとしっかり、こう自分で意識できるような選手たちに揃ってほしいな、というふうに思っています。
かつて安高校でセクシーフットボールでね、一世風靡した、村田選手が、
はい、
清水から移籍してきて、
はい、
山口に来て下田監督と会って、なんか自分も監督やってみたいとそれまでは全くそんな気がなかったんだけども、そういう話を聞いて、しかもノートを取るようにしたいと、
はいはい、
で、まあ、ああいうこう一つこう、まあ、世界を作ったね、自分の世界観を持って作った、プレーした選手が、またその山口に来て、ある意味で言うとまた自分の伸びしろをもっとやっぱ、もっと上げられるはずだというね、そういうこう、気持ちを、語ってくれたんですけれども、やっぱりだからミーティングなん が見ていても村田選手の表情は非常に食い入るよ。
そうですね。
食い入らせるでしょ。
食い入らせる。まあみんなあのミーティングは本当に真剣に聞いてくれてるし、やっぱり知らないことがまだたくさんある選手が多いので、
うん、
こう知ってることを教えてあげるのではなくて、こう知らないことを気づいて自分で考えられるようにしてあげるっていうのが多分マネジメントだと思うので、うん、そういう意味では僕自身がいろんな引き出しを増やさなきゃいけないし、僕自身もいろんな言葉を勉強しなきゃいけないし、彼らに刺激を与えられるような人間であり続けないとなかなかこう選手と指導者の信頼関係は結べないかなと思ってますね。
まあ、その引き出しという意味ではやっぱりあの代表のスタッフであった8年間というのはどういう、
いやもう僕の知らないことばかりでしたから、
うん、
代表選手にもなったことがない僕がね、代表のスタッフとして8年間ワールドカップに行き、オリンピックに行き、アンダーカテゴリーの第2世界大会アジア予選全部行ったので、もう本当に全てを経験させてもらえたので、本当に失うものは何一つなく得るものしかなかったという8年間でしたね。
まあ、それが今その全てがレノファ山口に投影、
そうですね、はい、もうあのレノファに雇ってもらってる以上、
うん、
こういうチャンスをくれたので、僕の全てを、今まで持ってた全てもこれから勉強する全てもちゃんとレノファに出したいな、レノファのために仕事したいなと思ってます、
はい、じゃあのファンサポーターに向けてちょっと今シーズンの
そうですね、去年
メッセージを、
去年本当にもやもやイライラさせたシーズンだったので、まあ、選手は大幅に変わりましたけど、僕らの志は変わっていないし、今年チームが掲げるスローガン通りにね、やはりこう狂ったように、周りから見れば狂ったと思われるように、それでも愚直に自分たちがやりたいことをこう信じてやり続けるみたいなことをこうピッチの中でもちゃんとやりたいと思ってます。だからそういう僕らをちゃんと応援してもらって、背中を押してもらって、山口県民としてね、大江山口で一緒に戦ってくれたらなと思いますし、まだまだ僕らの力だけではこうトップクラブになるところまで行ってないので、なんとかレノファ山口を大きなクラブにするためにいろんな人がこう関わってほしいなと思ってますし、いろんな人とつながりたいなと思ってるし、僕らが山口のために戦うことがその皆さんにとってすごくこう生活の中の一つの肺というか生きがいというか、そういうのに浸透していってくれるのを本当に心から期待しているし、そのために頑張らなきゃいけないなと思っています。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。